皆様いかがお過ごしでしょうか。京都これからラジオが始まりました。この番組はですね、京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きして楽しく語り合う番組です。第1週目5月2日本日、環境文化について語り合います。パーソナリティは私藤本薫と、
地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。よろしくお願いします。
お願いします。
もうね5月ですけれども、もうちょっと経つとね、まあ気候ももういい頃ですけれども、7月に向けて実は私今日ねゲストじゃなくて自分で自分をゲストにするっていうことを今日はしようと思っていて、
いつも喋っておらっしゃらない、
そうなんですよ、いつも僕が聞き手でね、いろんな方にお話をお伺いしていますけれども、今年実は祇園祭りが始まってから1150年目の節目の年、創始1150年っていう年になるんですよ、ね、1150年ね、えで50周年、周年ごとにですねいろんな記念事業はされてこられてるんですけれども、今年は特にいろんなこの1年通してですね実は祇園祭り関連の催しがありますので、で私自身は祇園祭りごみゼロ大作戦っていう団体の理事をしていますけれども、そのあたりの情報と合わせて今日はお話ができたらいいなというふうに思っています。まだ5月ですけれども、もうすでにいろんな準備始まっていますので、7月に向けてですね、この番組を聞いて楽しみにしていただければいいなというふうに思ってます。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
京都これからラジオではたくさんのお便り感想などお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスなら075-253-6901 253-6901、 京都これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。今月のコレソンは京都のシンガーソングライター富田翔吾が先日リリースされた、配信のシングルですね、1983タイムマシンセッションです。どうぞお聞きください。
Bye. 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、改めまして太田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。京都これからラジオ第1週目です。今日はですね、オープニングでもお伝えさせてもらった通り、まあ、祇園祭のことについてちょっと話していこうかなというふうに思うんですけれども、
はい、
ね、先ほども言いましたが、今年が1150年の節目に当たる年と。
ねえっていう
1150年、
まあ、感慨深さもないぐらいすごいですよね。その歴史が、
そうそう、1150年続いているお祭りっていうのはやっぱりすごいですよね、
はい、
まあ、保護庁、まあ、いろんな遍歴はあるにせよですね、まあ、地域の人たちがずっと脈々とこう引き継いできた祭りが祇園祭りになるわけですけれども、
はい、太田さんは祇園祭りは、まあ、学生の頃だったりは、
はい、
普通に遊びに行って、
宵山をね、宵山普通に遊びに行ったりだとか、はい、まあ、もう人が多すぎるから、
そうですよね、
徐々にですね、まあ、足が遠のく部分もあるんですが、
はい、
とはいえ街中がね、あんだけ大規模に交通規制がかかって、宵山の時はね、まあ、いわゆるその一般的にイメージするお祭り騒ぎにこうなるわけですよね。
はい、
とはいえ一方で、まあ、祇園祭り自体はそのお祭り騒ぎというよりかは、ね、みやびな、ね、飾り含めて、まあ、祭りでじっくりゆっくりこう見物したりだとか、
はい、
まあ、祈るお祭りですよね、本来はね。
厄除けとか、
そうそう、もともとのスタートは、そういう部分にあるわけですけれども、
はい、
とはいえ、まあね、観光資源としての祇園祭りというような側面もあるわけで、
はい、
そうなってくると、まあ、祇園祭りが、ね、今年も7月あるから、ぜひ京都に遊びに来てくださいっていうことを、うん、まあ、いろんな事業者の皆さんや、まあ、行政や、ね、ね、例えば学生さんでも、まあ、社会人でもいいんですけれども、ね、京都に単身でお住まいになられている方が、ちょうど祇園祭りあるから京都に来なよなんていうことで、みんながですね、このタイミングで京都に遊びに来てっていうふうに、実は呼び、いろんな人たちがいろんな立場から呼びかけてたりしますよね、
はいはい、
まあ、それ呼びかけやすいですよね、祇園祭りがちょうどある期間なので、京都が賑わってるのでね、まあ、同じように紅葉のシーズンだとか、春のシーズンだとかね、まあ、いろんなタイミングで京都に来てっていうタイミングはあるんですけれども、まあ、日本三大祭りの一つである祇園祭り、まあ、その前に京都三大祭りの一つでもありますからね、祇園祭りはね、はい、ってなってくると、実はたくさんの方が京都にこのタイミングで観光に来られると、いうようなことで、こういうふうになってった、なってきたのって、まあ、まだその高度経済成長期ぐらいからなので、
はい、
まだ歴史は浅いんですよね、こういう形になってきたのってね。
年々観光客の方というか、外から来られる方増えてるんですかね。
そうですね、まあ、日程にもよるんですけれども、だいたいその60万人弱の方々がですね、宵山、まあ、宵山って言っても宵山で、あと巡行も合わせてですかね、60万人から巡行まで入れたらもう少し多いから、方がそのタイミングでは来られてます。もちろん、7月いっぱいいろんな行事が祇園祭でありますので、合わせたらでもっと多いんですけれども、はい、まあ、宵山の時が一番、まあ、街中に人が集まるというような状況ですので、
はい、
まあ、皆さんもご存知かもしれないですけれども、その宵山のピークの時間帯はですね、例えば四条通り、四条烏丸から三条烏丸ぐらいまで歩くのにもですね、通常ならば、まあ、5分から10分もかからないぐらいで歩いてね、
はい、
行けるんですが、その時はもう3、40分以上かかりますよね。
すごいですよ、
本当に。それぐらいもう人だらけ、
はい、
っていうこともあって、実は6年前に、まあ、これも10年ぐらいずっと議論されてきたことがようやく叶ったことの一つとして、
はい、
後祭りっていうのが復活しましたよね、
はい、
祇園祭り、まあ、昔の形、1150年前からはですね、宵山が2回あったんですよ、まあ、巡行が2回あったんですね、
はい、
先祭りと後祭りっていうのに分かれていて、街中を、まあ、山鉾が 巡行するということだったんですけれども、
あの私6年前はまだ京都にいてなくてその時の状況を知らないんですけど、
どういう今との話なので、いや実はもうその2週に分かれたことで少しお客さんも、はい、まあ、分散された部分があったり、後祭りなんかは実は相当今ゆっくりね、街中交通規制一部がかかりますけれども、露天商がバーッと並ぶようなことはありませんので、かなりゆっくり祇園祭りを楽しむことが、まあ、山鉾の豪華な建造品をですね、見ながら歩くことできるようになりましたよね、まあ、その点から言っても 2週に分け戻すっていう選択をされたのは良かったなというふうに思うんですが、一方で2週にわたって祇園祭りがですね街中なるとですね、まあ、町内の方々はね、実はお仕事がストップするんですよね、なのでなかなか街中の機能がその2週間もストップしたら大変だよっていうので、まあ、高度経済成長期の時、特に経済バーッと伸びていく時にですね、これはちょっと地域として辛いなっていう側面もあったんでしょうね、それを一週に実はまとめてしまった。
なるほど、
なのでその一週にまとまってしまうとですね、もうその宵山の時にもうすごい数のお客さんが集中しちゃって、なのでここでまあ祇園祭面白い話の一つとしてはですね、
はい、
祇園祭って主催者がいないんですよ。
お、そうなんですか。
そう、誰がやってるかって言われると、まあ、山鉾の巡行だとかね、八坂神社さんや町内の集まりである山鉾連合会みたいなところは神事としての主催者ではあるんですけれども、
はい、
一般的に皆さん、まあ、我々もそうですけれどもイメージする、ね、宵山祇園祭っていうの、祇園祭の宵山っていうのは、
はい、
街中交通規制かかって露天商がバーって並んで、街中で飲食店も目の前でビールやたこ焼きや、ね、焼き鳥を売って、なんかあれも含めて全部がこう祇園祭っていうイメージですよね。
そうですね。
でも実はあれは道路の使用許可を、露天商さんは道路の使用許可を取って、警察から取ってですね、出店するにしてるに過ぎなくてですね、あれは別に町内の方々だったり八坂神社さんがですね、露天商さん出てくださいって言ってるわけでは実はないんですね。祇園祭に乗っかって、あの皆さん商売をされてるんですよ。それはあの、ね、たくさんの方が京都にお越しになられるから、そこで何か物をいっぱい、ね、あの買ってもらおうと消費するわけですけれども、まあ、それは街中でお店をすでにやられていて、その前でビールを売ったりだとか、そういう方々も実は祇園祭に乗っかって商売をしているに過ぎないんですね。別に、ね、商売することは全然いいと思うんです、でもやっぱりここで問題になってきてたのが、まあ、これはもうずっと長らく問題だったのが、まあ、廃棄物ゴミの問題ですね、だから主催者がいないから、このゴミも誰が本当は処理するべきコストを、ね、負担すべきなのかっていうのが実はずっと曖昧なままで来てたっていうのがこれまでなんですね、なので結局祇園祭神事をやられてる方々、山や鉾を建てたり、ね、あの巡行されたり、おみこしが出たり、まあ、そういうところから実は全くゴミ出てこないんですよ、ね、でもそういう乗っかって物を販売する人たちがお客さんにゴミまでついたものを売るわけですよね。
ね、あの箸と
ね、箸も割り箸も使い捨ての容器も
お皿もそうですし、ね、ペットボトルとか、
そうだよね。なのであのたこ焼きとかお好み焼きとかっていうのは中身を食べたいんだけど、どうしても容器までゴミまでくっついてくるわけ。
そればっかりは
だから、そればっかりはっていう実は選択肢しかないっていうのが世の中の今現状で、それに代わる昔はね、そんな中昔っていうのはもうね、明治だったりだとか大正ぐらいの時まで使い捨ての容器なんか使うのはもったいないっていう話
ですよね。
でも今やまあそういうもので、まあ、消費するのが当たり前にいつの間にかなっていて、中身を食べたいけれどもなかなか中身だけ売ってくれるなんていうのはないんですね、まあ、そこが難しさとしてはあるんですけれども、結局祭り神事をやられている方々、町内の方々が実はゴミの処理費用を負担してるっていうのが今現状なんですよ、だから街中で商売してる人たちはみんな、ね、ゴミもつけてみんなに販売するけれども、その責任は負ってなくても売ったら売りっぱなしで OK なんですね、だからまあそのあたりが実は一部の人たちが負担してる、ゴミの処理代を負担してるんだっていうことをみんながちゃんと理解を実はしないとですね、そうそう、このゴミどうするんだろうって、まあ、あんま考えることないと思うんだけど、
でもね、やっぱり地域で住んではる方々はその後も前も住んではるわけで、 そういったところがすごく非常に大きな問題ですね。
そうそうそうそう、だから1150年こう長く続いてきてるけれども、誰かがそれを、はい、まあゴミの処理費用ってそんな大きくないんでしょうって言うかもしれないけど、でもそれでもすごくあんだけの人数が来ていっぱい消費してそれを処理するコストって言ったら相当な価格なんですよ、ね、
労力もかかりますし。
そうで、巡行の前の日宵山なんかはですね、もう夜を徹してずっと掃除をするっていうのが地域の方々の日常の、はい、まあ、当たり前の光景だったんですね。
そうだったんです。
自分たちゴミ出してないのに、うんね、やっぱり、まあね、山岡、まあ、神様が通る道にねゴミ捨てない状態を作るっていうのが、はい、地域の方々のプライドとか誇りなわけですけれども、はい、うん、なのでそれがいつの間にか当たり前の風景とか行為になっていること自体が客観的に見たら実はおかしな話。
う
ん、
そうですね、
うん、なのでじゃあこれがね結局1150年こう続いてきたお祭りですけれども、実はこのコストが大きくなってきたり、一方でたくさんの観光客の方が来られるので、これ主催者いないって言いましたけれども、でも何か問題が起きたらまずいじゃないですか、はい、
そうですね、
だから警備員を雇わないといけない。じゃあこれは誰が警備費用を賄うのか、
確かに、
うん、ってなってくると、はい、別に行政の責任、これ地域のお祭りなので、うん、何か京都市が負担をする話でも別にない。文化財保護の視点からはね、そういう部分で補助金やなんやなっていうのは私たちの税金から捻出するのはいいと思うんですよ、大切な話だと思うんです。ただね、みんなが商売するにあたってその警備費用をじゃあ誰が負担するのかって言ったら、これはもしかするともうちょっとみんなが大分に負担するような仕組みを作らないと、みんながそれでね京都に来てって商売でねやってるにもかかわらず、これも実はもう警察の方ももちろん努力されてたくさんの方が動員されてですね警備に当たられるわけですけれども、それじゃ足りないので、あの民間の方の警備費用、警備会社なんかにも実はコストをかけてですね頼んでる側面があるんですね。うん、で点か考えると、この費用じゃあ誰が捻出してんのと、うん、これもまた実は町内の方々だったりが多くを負担してると。うん、だからこれの費用がどんどんその年々観光客が増えたりだとか、するにはすると、で何か問題が起きてしまったらもう業務でできなくなってしまうかもしれないのでね、はい、そうならないようにコストをかけるわけですが、でもそれがゴミの費用と警備費用っていうのが実は年々上がってきたりしているわけですよ。
そうですね、来られる人が増えれば増えるほど、
ってなってくると祭りを運営するにあたってね、
はい、
うん、そのコストが増えてくるとやっぱり運営する側、運営というか本当に神事をやられる方々は本来のところ別のことにお金かけたいけど、こっちにお金がねかけないといけないとなるとですね、やっぱりそれはバランス的に良くないですよね。なので祇園祭自体今1150年続いてきましたけれども、次の1000年を描くにあたってやっぱり今課題となっていることを私たちの代で何とか解決してですね、次の世代に引き継いでいくことが求められているのだと思いますし、時代によってある程度いろんな変化はあってもちろんいいと思います。町のね様子だってガラッと変わってきてるわけですよね、
はい、
室町や新町、今新聞やテレビでも話題になってしまいましたけれども、その町屋をねどう保全するのか、
はい、
うん、これがやっぱりなかなか、残し、まあいろんなそのね保有されている方々といろんな事情もあるんでしょうけれども、やっぱりその歴史ある文化的な町屋がですね、なかなか価値と、まあ、見合ったそのなんていうのかな、まあ、費用コストもかかる話、維持するのにコストもかかる話ですから、どうしてもそれがもう売ってですね、そこに今度はホテルができるとかマンションが建つみたいな話っていうのはどんどんどんどん今、室町新町界隈のみならず京都市内、はい、京都府下でですね起こってってるわけですよね、
はい、
そうなってくると、まあ、当時の祇園祭りの雰囲気と空気と雰囲気と今とでは、まあ、もうすでに大きく変わってきてるけれども、脈々とその引き継いできてるお祭りっていうのは続いてるわけですね、
はい、
まあちょっともう少しこの後ですね、
はい、
掘り下げてお話をしていきたいと思います。ここで1曲お聴きください。
はい、前半問題点なかなか知らなかった、そういうところにも労力そしてお金費用かかってるんだなということを伺いましたが、
はい、まあね、まあ、知ってるようで知らない、わからないですよね、
はい、
一歩踏み込んでみないとわからないような話ですけれども、 でもみんながこれは知っていないといけない話なのかもしれないなって僕は思っていて、
そうですね、
うん、やっぱり1150年続いてきた誰かが ね、あの水煮を切ってとか戦闘を切っていろんなことをですねこう仕掛けてきたとからこそ続いてきている部分はあると思うんですけれども、でも一部の人たちだけに大きな負担がいっていることっていうのはやっぱり持続可能じゃないですよね、
はい、
うん、みんながそれを課題を認識してそれをどうやって克服しようかとかみんなで支えるかっていうことを多分考えていくことが重要だと思いますし、やっぱり京都から祇園祭なくなったら困るね、もちろん祈り、まあ、その昔の意味合いとは大きく変わってきてる部分もあるのかもしれないけど、でも祇園祭があるからこそみんなでこう夏になんていうのかな、まあ、いろんな祈り事をしたりだとか自分たちが無病息災で、なんていうのかな生きていけるような一つのそのなんていうのかなタイミングになってるんじゃないかなというふうに思いますので、うん、
はい、
まあやっぱりこういうことになってるんだぞと、自分たちが消費することを楽しむことの裏にはそれを支えている人たちがいるんだと、うん、でさらに、まあ、私は祇園祭ゴミゼロ大作戦というところの理事長をしているわけですけれども、
うん、
まあ、祇園祭のゴミをゼロにするというのは相当高い高い高いハードルではあるんですけれども、でもなんとかみんなでゴミを、ね、はい、出ないような祭りを作っていこうよと、もちろん最後の最後にねゴミ拾いするっていう活動はとても大切なんですが、これは皆さんの地域やまた皆さんが働いてる会社でもね、自分たちの地域をとか川沿いをとかいろんなところで清掃活動とか町美化活動みたいなことをされ、
はい、
ゴミ拾いするね活動をされたことがあると思うんですけれども、これ拾うことはとても大切、拾う活動とても大切なんですが、でももう昔々から拾い歩き続けてるでしょ
うそうですねそれすらも伝統になってるような、
そうそうそう、だから拾うことが目的じゃなくて、はい、そもそもゴミを出さないようにねすることが重要じゃないですか、
はい、
もちろん街をきれいにする部分は大切なんですけれども、そもそもきれいだったらこうゴミ拾う活動もないわけですよ、必要はないわけですね
と言いながら、でもあの先ほどのお話を伺ったからこそそれって無理なんじゃないってちょっと私思っちゃうんです、うん、
でもそもそもそれをじゃあ仕掛けてきた人がいるのかって言ったら実はあんまないんですよ。
あ、
そもそもゴミが出ないような仕組みを作って、それでも出てきてしまうものはどうしても拾い歩かないといけないけれども、はい、でもそれをやらずにしてゴミだけ拾い歩くっていうのは、
はい、
これはだからずっと拾い歩き続けないといけないわけですよね、
はい、
だからそもそもゴミが出ないような仕組みをみんなで作っていきましょうということを次のステップでやっていかないといけないんじゃないかということで、6年前からですね、まずは祇園祭でこういう取り組みしていこうよということで、
はい、
祇園祭ゴミゼロ大作戦っていうのが始まったんですね。
後祭りが復活したそのタイミングと同じ時に、
そうそうそう、同じようなタイミング、同じタイミングで、
はい、
あの祇園祭ゴミゼロ大作戦もう、ね、次のステージに入った祇園祭、ね、でまた昔の形に戻ったタイミングもあったので、このタイミングでやらないといけないんじゃないのということで、実は祇園祭ゴミゼロ大作戦始めているんですが、じゃあ具体的に何をしているかというと、
はい、
露天商さんに協力をいただいて、実は使い捨ての容器じゃなくてリユースできる食器、我々リユース食器と呼んでいますけれども、で、たこ焼きや焼きそばやかき氷やそういう、とか唐揚げとかね、一部の、まあ、全部にリユース食器実は導入できてないんですけれども、
はい、
一部のメニューにはそういうもので販売をしてもらって、そもそも最初からゴミが出ないような販売の仕方をしてもらってるっていうのが取り組みの一つなんです。
先ほど露天商さんにお話をしてということは、
うん、
前半の話でいくと、その一つ一つの露天商さんにお声掛けをして、
まあ、もともとその、
はい、
露天商さんの組合になっているので窓口はあるんですけれども、そこに、そこの方々にご協力をいただいて、あんだけたくさんの出る露天商さんに声をかけていただいてですね、
はい、
一つ一つにあった容器を実は渡してるっていうのが、取り組みの一つなんです。
どういう感じで始まっていたというか、
うんうんうんうん、
その流れ、実際に導入されるまでってどんなストーリーがあるんですか？
いや、もうすごいいろんなストーリーがあってですね、
はい、
もう一口には語りきれない。だから結局露天商さんに協力を出てみんなでゴミを減らすっていうことをやれたそのお祭りっていうのは全国に実はないほとんどないんですよ。
あ、はい、
うん、ねえ、まあ、そもそも露天商が出なければゴミが出ないかっていうと、実はそんなこともなくてですね、僕らが、ね、はい、3年目にね、祇園祭ゴミゼロ大作戦始めた3年目に、ゴミの調査をしたんですよ。どんなゴミがどれだけ出てるのかなって言って、ゴミ袋、ね、そうしたら、
はい、
これざっくりの結果をお伝えますけれども、露天商由来、露天商さんから出てくるゴミは全体のゴミの何割ぐらいだったと思います？
80%。
イメージするじゃん、8割方そうかなって
、はい、
実はね 35% ぐらいだったんですよ。
あれ、
その他の 65% ぐらいは、
はい、
コンビニやファストフードや自動販売機や、うん、持ち込みのゴミだったり、 だから露天商がすごいいっぱいゴミ出してんじゃないのって皆さん思うかもしれないけど、
はい、
実は全然そんなことなくて、あ、今先ほどもう一つ忘れましたけど、街中の私有地で出店してるね、すでに街中のお店をやられている方々が何か販売して、もうその駐車場を全部ね、
そうですね、
貸し切ってお店をやられたり、
はい、地蔵庫みたいに出してありますよね、
そういうお店からも合わせて、合わせると 65% ぐらいがそういうゴミなんですよ。
ああ、そうですか、びっくりです、
ね、ってなると、じゃあ露天商だけが悪、別に露天商の肩を持つわけじゃないけれども、露天商だけが実は悪者ではなくてですね、みんながゴミを出さないように気をつけないと、この問題点は解決できないし、で先ほども前半で言いましたけれども、ね、このじゃあ最後のゴミの処理費用っていうのは地域の方々と実は露天商も負担してるんですよ。
あ、
うん、
そうですか、
そうそうそう、まあ、はい、露天商はね 35% ぐらい出してるから、それは負担するのは当然なんですけれども、でもそこにただ乗りしてる人たちが実は山ほどいるっていうことがね、
そういうわけですよね。
そうなんですよね、それはだから自覚がありそうでないと思うんですよね、はい、
もう我々ですよね、
そうそうそう、
訪れた、
うん、だから一人一人がやっぱそういうこと気をつけないといけないと思いますし、なので、露天商に実は食器を入れて実は取り組みをしているっていうのが一つ目で、二つ目は、出てきたゴミとかそのリユースできる食器をね、返却してもらわないといけないんです。それとかゴミをちゃんと資源で分別をすると。でこれまで我々が取り組みをする前まではもうたくさん人がいるしね、とにかくゴミ箱をいっぱい置いとかないとっていうので、20数年、まあ25、6年ですね、実はもう街中に1500箇所ほどゴミ箱があってですね、そこにもうみんなとにかくゴミ捨ててっていうことをしてた。その前はゴミ箱すらなかったので街中に散乱ゴミになっちゃったと、
はい、
でゴミ箱置いたらとりあえずそれ解決するんじゃないのっていうので、まあ、1500箇所ほどゴミ箱置いてたんですね。でもそ
う
したら、1500もゴミ箱があったらね、
はい、
結局1500個のゴミ箱管理ができしきれないじゃないですか。
あ、そうですね、
もう溢れゴミ箱溢れちゃって、溢れたからゴミ袋取り替えても、もうそれでももう散乱ゴミが散乱ゴミを呼んじゃって、もう街中全部がゴミ箱みたいに結局なっちゃってたんですね、
はい、
それが20数年実は続いてたんですよ。もちろんゴミをゴミ箱に捨てるっていうのは大切な行為なんですけれども、ゴミ箱はしっかり管理されてないと実はあんまり効果がなくて、
そうですね、
うん、でいうことで、まあ、これまで他のお祭りとかイベントでいろんな実験を我々の方で繰り返してきてて、やっぱりみんなが分かりやすい場所にね、そのちゃんとゴミ箱が設計され、ゴミを捨てる場所、資源を分別する場所が設計されていることが重要だなということで、1500箇所のゴミ箱をですね、全部で50箇所にまで絞ったんですね。
あ、絞ったんですか。
絞った、増やしたんじゃなくて、はい、絞ったんですよ。
お
ー、で、はい、そこにボランティアスタッフさんが立って、
はい、
ゴミの分別回収こちらでしてますということで、まあ、その人がサインになってですね、うん、皆さんに呼びかけたと。そうしたらゴミ袋、必ずボランティアスタッフがいるからゴミ箱が溢れることはないんですね、でそうしたらですね、散乱ゴミもうほとんどなくなったんですよ。
すごいですね、
うん、でさらにゴミの分別がしっかりできたことで、
はい、
燃やすゴミの量自体もそこに缶や瓶やペットボトルなんか入ってたのでね、それを分けたことで燃やすゴミっていうのはぐっと減ったんですね。で全体で4割ぐらいゴミは減ったんですよ。
あ、
うん、でさらに流食器を導入している効果っていうのが約20万食分の使い捨ての容器に変えて流食器で販売をしてたので、してるのでね、その分の減量効果もあってずいぶんゴミは減りましたよね。で散乱ゴミもずいぶん減ってきた。ただそれでもまだ未だにですね、まだ全部の流食器を入れられてるわけではないですし、
はい、
私有地で出店されてる皆さんたちにはまだ協力がしてもらえるような体制っていうかね、したいよっていう声もまだ上がってきてないですし、うん、そこでやっぱり人が来るからいっぱい商売したいっていう気持ちは分かるんですけれども、その後のことをやっぱり皆さん考えていただいて、
うん、
皆さんが、乗れる船っていうかね、みんなで取り組めるようなプラットフォームをどうやって作れるかなっていうことを今まさに祇園祭ゴミゼロ大作戦の方では考えているところとはいえ、もう言ってる間にもう祇園祭なので、そういう部分気をつけて一緒に協力をいただいてですね、ゴミをゼロにする取り組みをやっていただき、一緒にやってきたらいいなというふうに思います。で、今ちょうどね、実は当日、これまで毎年ですね、当日のボランティアスタッフがさんがね、2000人ぐらい実は当日必要なんですよ、
はい、
でこのボランティア募集がちょうど先週から、
あ、そうなんですか、
ボランティア募集がスタートしたところなんです。
はい、
うん、高校生以上の方で、まあ、いくつかシフトがあるんですけれども、こちらの方にですね、参加をいただくと。でもちろん T シャツとかそういうものはこちらから支給をさせていただいて、みんなで、祇園祭がゴミを出さないような取り組み、ゴミを減らすような取り組みをしましょうということを呼びかけて、市民参加型の実は取り組みになっているのが祇園祭ゴミの大作戦と。
学生さんが大学生が多いのかなと私祇園祭り行った時に思って、すごい活気があるなと、それも一つの最近の祇園祭りの、まあ、面白さというか、エネルギーになってるなと。
祇園祭りごみ拾い大作戦のボランティアの、まあ、半分ぐらいは実は学生さんです。あとの半分は実は社会人の方だったり、ご高齢の方だったり、まあ、高校生なんかもいますし、実は外国人の方もたくさんね、このボランティアに参加をされてるんです。なので、ね、でしかも京都のみならず全国からですね、ボランティアで応募していただいてるっていうのが現状です。なので、それだけ皆さん関心が高いし、まあ、京都にねもう5回6回以上リピートされて来られている実は観光客の方って実はたくさんいるんですよ。でそういう方が今度は祇園祭の一歩入ってね、一緒に運営する側に回るんだという意識で、この祭りを長く残すために私たち自分ができることを少し力を貸したいよとか、ここで何か出会いだとかきっかけ、自分の次のきっかけを何か作りたいよなんていう人が実はいっぱいいるんだなっていうことに、この取り組みを始めてから気がつきましたし、まあ、ここで出会い、いろんな人に出会ってですね、刺激を受けて次の何か自分の活動につなげる、自分の仕事につなげるような方もいらっしゃいますしね。
主催者がいないからこそみんなが主催というか一緒に作っていける祇園祭ですよね。新しい参加の仕方です。
はい、なのでぜひですね、祇園祭ごみ拾い大作戦のボランティアスタッフに応募してみていただけると嬉しいなというふうに思います。ちなみに先祭りだけです、先祭りだけ、これが7月の15日と16日、先祭の宵山ですね。7月15日が今年はですね月曜日祝日なんですよ。で16日が火曜日平日。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、会社帰りでもいいですし、昼間からこの活動していますので、ぜひですね参加いただければと思いますが、応募の締め切りが6月16日なんです。で、人気の時間帯のシフトはですね早くに埋まってしまいますので、仕事帰りでじゃあ7時ぐらいからのシフトで入ろうかなと思っても、すぐに人気の時間帯はねこう埋まってしまう。で、一番これが大変な時間帯、皆さんにご協力をいただきたい時間っていうのがありまして、それがね10時以降なんですよ、
ね、夜の
夜の
11時以降、
10時以降、
あ、10時から12時、
ここが実は皆さん次の日のこと考えてしまってですね、もちろんいいんですよ考えるのが大事です、実はここで最後ゴミがいっぱい出てきたりだとか、最後撤収作業なんかをしていかないといけない。で、街中の交通規制が11時で解除されるんですけれども、やっぱりこのタイミングで皆さんがバーッとお客さんが引くのでね、ぜひですねちょっと10時から12時ってのは毎年人が足りない、ボランティアスタッフが足りないで、ひいひい言ってこう活動している状況ですので、ぜひ、皆さんその時間帯にですねお力を借りれればというふうに思いますし、6月16日が応募の締め切りになりますので、まずは祇園祭りごみゼロ、まあ、祇園祭りごみゼロ大作戦と検索していただいてもいいですし、祇園祭りであと、半角開けてごみゼロというふうに打っていただければ、サイトが出てきます。今そこでボランティア募集していますので、Facebook なんか、Facebook や Twitter なんかでも情報を発信しています。祇園祭りごみゼロ大作戦で検索をしてみてください。
やはり毎年参加される学生さんもいらっしゃるのではないかなと。
それは学生、もう学生だけじゃないですよ。
あ、そうですね、
社会人の皆さんもたくさんいらっしゃいますよ。
はい、どういう見ていてどんな印象ですか？
そうですね、やっぱり毎年、まあ、結局ゴミの分別をナビゲートするだけではなくて、実はね各国内外から来たお客さんが明日金閣寺行きたいんだけどどうやって行けばいいかなとか、子供がちょっと見当たらなくなっちゃったんだけどとか、財布落としちゃったんだけどとか、まあ、いろんなことが実は現場で起こるんですよ、で祇園祭りのスタッフっていうのは実はいないんですね、先ほど言いました主催者がいないから。
あ、そうですね、
でも祇園祭りごみ拾い大作戦のスタッフはゴミを捨てるって皆さん何かしらのなんかゴミが出てきてしまうので、分別活動し、まあ、協力いただかないといけないんですけれども、その時に一番祇園祭りのスタッフらしき人と触れ合うポイントっていうのは、実は私ゴミ箱と流食器を、ゴミ箱があるところと流食器を返却する場所を合わせてエコステーションって呼んでるんですけれども、このエコステーションが街中に50カ所ほどあるんです、でここにボランティアスタッフたくさん立ってますので、このスタッフにいろんな実は質問をしてくるんですね。
声かけやすいですよね。
かけやすいですよね。でなので、まあ、ゴミのことをやってるというか、実は国内外から来るお客さんをおもてなししているチームだというふうな側面もあるので、そういうコミュニケーションを楽しんでいただける、そういうコミュニケーションしたいとか、おもてなしの側面から祇園祭を支えたいという人も実はこのごみ拾い大作戦に参加をされていたりしますね。
あと先ほど言っていた10時以降の夜の時間帯だと、こう静かになって
そうそうそう、
なんというか名残のちょっと涼しくもなります
し、うんうん、そうなんですよ、そこが一番実は風流だったり、ね、やっぱりね一回ゴミのことやるとなんでここのところでこんなゴミ出てくるのかなとか、
あ
終わった後その街中を歩いた時の、まあ、気持ちよさ、はい、あ頑張ったからこんな成果が出たんだなっていうことが分かると思いますので、で今このゴミ対策のボランティアを募集をしてるんですが、一方でですね当日2000人のボランティアの方が急に来て何かを活動できるかっていうとなかなかそういうわけでもなくて、
はあ、
このボランティアの皆当日のボランティアさんたちをコーディネートするボランティアリーダーさんっていうのがいるんですね、
はい、
うん、あのそのリーダー実は100名ほどいるんですけれども、これも今ちょうど募集中です、
はい、
毎年参加されている方もいますし初めての方もたくさんおられますので、祇園祭ゴミゼロ大作戦のボランティアリーダーの方にもこれはちょっと事前に研修を何回か受けていただかないといけないんですけれども、濃いつながりができますので、これは5月12日の、ゴールデンウィーク明けですね、うん、24時までが締め切りとなっていますので、皆さんぜひですね祇園祭ゴミゼロ大作戦のリーダーにも募集をいただければというふうに思います。何回もこれまでね祇園祭ゴミゼロに関わっている方、参加されている方はリーダーを挑戦してみてもらってもいいですし、一回も来たことないけどまずはリーダーやるんだっていう方でも全然問題ありません、
はい、
うん、一応当日ですねそのボランティアさんたちのリーダーとして活躍したい方も今合わせて募集をしていますので、両方ともですね祇園祭ゴミゼロ大作戦のホームページをチェックしていただけると嬉しいなというふうに思います。で、まあ、例年でいくとこのもう7月の取り組みですけれども、7月の頭にまたこの祇園祭ゴミゼロ大作戦の当日のへ向けた、お話なんかをですね今度は今年も多分来てくれてると思いますけれども、京都市長が、この番組のこれからラジオに来てくれてですね、これ毎年もう恒例になっていますけれども、
7月になると
祇園祭の話、またゴミゼロの話を一緒にしていきたいと思いますし、
はい、
今年は SDGs と祇園祭というようなキーワードもあってですね、うん、なので、祇園祭りが今まで作ってきた文化っていうのは、まあ、大きなもの深いものがありますけれども、それが、まあ、これからも長く続くよう続けられるように課題を取り除くっていうことを一人一人の課題としてね捉えて進めていくことが今求められているということです。
はい、またそのお話も7月になったら
ぜひそうですね、はい、
聞かせていただければと思います。はいはい、本日はたっぷりと語っていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました
。ではまた次回をお楽しみください。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。